石川啄木作、斎藤三郎編、三分子より。D。とある山の上の森に、軒の傾いた一軒家があって、六十を越した老爷と、五歳になるお雪とが、ただ二人住んでいた。お雪は、五年前の初雪の朝に生まれた。山桃の花のように可愛い子であった。牢屋は、六尺に近い大男で、この年になっても腰も曲がらず、無病息災。頭が見事にハゲていて、赤銅色の顔に左の目がつぶれていた。親のない孫と、子のない爺の他に、この一軒家にはもう一人の生き物がいた。それは、お雪より三倍も年取った白毛のめくら馬である。牢屋は、重い斧を振って森の木を切る。お雪は、軽い声で笑って、一人その近間に遊んでいる。大きい木がすさまじい音を立てて倒れるとき、お雪、危ないぞ、と、牢屋が言う。小鳥が枝の上に楽しい歌を歌うとき、
兄さん、鳥がいる、鳥がいる、
と、お雪が呼ぶ。とうとうたる伐木の音と、聞きたるお雪の笑い声が毎日毎日森の中に響いた。その森の奥に、太い太い一本のブナの木があって、その周りには粗末な木柵が巡らしてあった。お雪は、何事でも心のままに育てられているけれど、そのブナの木に近づくことだけは、固く牢屋から止められていた。牢屋は、切り倒した木を薪にして、一日おきの昼前に白毛のめくら馬の背につけては、ふもとの町に売りに行く。その都度、お雪は、牢屋に背負われていく。雨の降る日は牢屋は、ひねもすいろりに焚き火をして、じっとその日を見守って暮らす。お雪は、そのそばでおとなしく遊んで暮らす。時として牢屋は、
お雪坊や、お前のおっかはな、えれいこときれいな人だったぞ。
いうことがある。そのおっかあが、どこへ行ったかと聞くと、遠いところへ行ったのだと教える。そして、そのおっかあが、帰ってくるだろうかと問うと、
帰ってくるかもしれねえ。
と答えて、そばを向いてため息をつく。お雪は、さほどこの話に興を持ってなかった。五つになる森の中のお雪が何よりも喜ぶのは。
兄さん、暗くしてくれるよ。
と言って、かわいい星のような目を固く固く閉ずることであった。お雪は、自分に何も見えなくなるので、目を閉じれば世界が暗くなるものと思っていた。お雪が一日に何度となく世界を暗くする。その都度牢屋は、笑いながら、
ああ、暗くなった、暗くなった、
という。あるとき、お雪は、牢屋の顔をつくづく眺めていたが、
じいさんはいつでも半分くらいの？
と、通った。
そうだ。じいさんは左の方がいつでも半分くらいのさ。
と言って、すがめの牢屋は面白そうに笑った。またあるときおゆきは、牢屋の頭を見ながら、
じいさんの頭にはどうして毛がないの？
年を取ると誰でも俺のようにハゲ頭になるだよ。
おゆきにはその意味がわからなかった。
古くなって枯れてしまったの？
ああ、はは。
と、牢屋は歯の欠けた口を大きく開いて笑ったが、
そうだ、そうだ。古くなって干からびたから髪がみな草のように枯れてしまっただ。
そんなら水つけたらまた生えるの？
生えるかもしれね。おゆき坊は賢いことを言うだの
う。と笑ったが、おゆきはその日からどんな日でも忘れずに必ず粗末な夕飯が済むと、いかな眠い時でも手ずから漆のはげた碗に水を持ってきて、あぐらをかいた牢屋の頭へ小さい手でひたひたとつけてくれる。水の滴りが額を伝って鼻の上に流れると、牢屋は、
おゆき坊や、そんなに鼻にまでつけると鼻にも毛が生えるだ。
と、笑う。すると、おゆきもおかしくなってくつくつ笑うのであるが、それが面白さにおゆきは、わざと鼻の上に水を流す。その都度二人は同じことを言って同じように笑うのだ。夕飯が済み、気配薬の止末が終わると牢屋はすぐにおゆきを抱いて寝床に入る。おゆきは桃太郎やお月お星のママ派の話が終わらぬうちにすやすやと安らかな眠りに入ってしまうのであるが、牢屋はなかなか寝つかれない。すると、こっそり起きて、いろりに薪を添え、パチパチと落として勢いよく燃える炎に老いの顔を照らされながら、一つしかない目に涙をたたえて、60年の越し方を胸に繰り返す。生まれる子も、生まれる子も、皆死んでしまって、ただ一人育った娘のお里。それはそれは親ながらに惚れ惚れとする美しい娘であったが、17の春に姿を隠して、山を訪ね、川を探り、麓の町に降りて家ごとに聞いて歩いたけれど、買いくれ、行方が知れず。ばあさんは、その時から病身になったが、お里は、22の夏の初めにふらり、と、どこからか帰ってきた。どこから帰ったのか、二親は知らぬ。聞いても答えない。10月末の初雪の朝に、にわかに産気づいて産み落としたのがお雪である。明くる年の春の初め、森の中には未だところどころに雪が残ってる自分、お里はまた見えなくなった。明くる日、牢屋は森の奥の大船の下で裸にされて血だらけになっている娘の屍を見出した。お雪を近づかせぬ船がそれだ。 二月も経たぬうちに、ばあさんも死んでしまった。雨さえ降らなければ、毎日毎日とうとうたる伐木の音と、あどけないお雪の涼しい笑い声とが森の中に響いた。日に二本か三本、太い老木が凄まじい小玉を伝えて地に倒れた。小鳥が楽しげな歌を歌って枝から枝へ移った。ある晴れた日、珍しくも牢屋は、加減が良くないと言って朝から森に出なかった。お雪は、一人木陰に花を摘んだり、葉に隠れて影を見せぬ小鳥を追ったりしたが、間もなく妙に寂しくなって家に帰った。牢屋は、いろりの端に横になって眠っている。額のしわは常よりも深く刻まれている。お雪は、こっそりと板の間に上がって、牢屋の枕元に座ったが、やるせもない寂しさが身に迫って、子供心の埒もなく、涙がすぐに星のような目を潤した。それでもさすがに泣き声をこらえてじっと牢屋の顔を見守っていた。しばらく経つとお雪は自分の目を閉じてみたり開けてみたりしていた。牢屋の目が二つとも閉じているのにどうしたのかお雪は暗くない。自分の目を閉じなければ暗くない。お雪は不思議で不思議でたまらなくなった。自分が目を閉じるとじいさんはいつでも暗くなったという。しかし今じいさんが目を閉じているけれども、自分はちっとも暗くない。じいさんは普段嘘を言っていたのじゃなかろうかという疑いが、妙な恐れを伴って小さい胸にいっぱいになった。またしばらく経つとお雪は、小さい手でそっと牢屋のハゲ頭を撫でてみた。ああ、毎晩毎晩水をつけてるのにちっともまだ毛が生えていない。
この頃は少し生えかかってきたようだ。
二三日前にじいさんが言ったにかかわらず、まだちっとも生えていない。
牢屋が、ううん、と苦しげにうなって、胸の上に乗せていた手を下ろしたので、お雪は驚いて手をのけた。
赤銅色のたくましいたくましい牢屋の顔。怒った獅子腹。広い額の幾筋のシワ、常には見えぬ縦のシワさえ太い眉と眉の間に刻まれている。少しばかり開いた唇からは、歯のない口が底知れぬ洞穴のように見える。
お雪は、無言でその顔を見守っていたが、みるみる牢屋の顔が、今まで何とも思わなかったのに、恐ろしい顔になってきた。言うべからざる恐怖の情が湧いた。例えてみようなら、見も知らぬ猛獣の寝息を伺っているような心持ちである。
するとお雪は、にわかに見たことのない海の母、常々美しい人だったと話に聞いた海の母が恋しくなった。そして、とうとう声を出してわっと泣いた。その声に目を覚ました牢屋が。
どうしただ。
と言って体を起こしかけたとき、お雪は、 一層激しく泣き出した。牢屋は、一つしかない目を大きく見張って、妙に顔を歪めて、おゆき。最愛のおゆきを見据えた。口元が引きつけている。胸が死ぬほど苦しくなって吐き気を催してきた。おい、果てた心臓は、ドキリ、ドキリと不規則な鼓動を弱った体に伝えた。明治41年6月22、3日。